ああ、兄さん、お疲れ様で
ああ、お疲れ様です。
す。ドライバーズクラブの第3回イベントが先週終わりまして、
ああ、終わりましたね。はい。
優勝者はカジケンさんでしたということで、
ドラマチックに決めましたね、最後ね。
もうただ一人14秒台ですよ。
ね
ねえ、あの、月中ロボさんがかなわないっていう
え。うん。
ね。やっぱりドリフトは、ゲッチュロボさんがやっぱりすごかったんですけども、スピードもワンラップにをやらせると、もうカジケンさんが実はもうすごかったっていう。で、序盤トップに立ってたニジパパさんが最終的にやっぱり優勝できないっていう、無冠の帝王ぶりをこう露呈する感じになってますけども、もうカジケンさん、初優勝おめでとうございますとい
お
う
めで
こ
とと うご
で。
ざいます。
第4回は今のところ未定ですが、皆さんまた待っててくださいいう感じですね。
はい。
今日は実は3月3日、任天堂スイッチが発売になりまして、
ああ、今日ですか。
まあ、スペシャルな日は日じゃないですか。
何がスペシャルですか。
いや、もうそれはもう、任天堂の新ハードが発売になってるんです
それはスペ
よ。
シャルなんですか。
それはもう、そのゲームファンとしてはもうスペシャルな日ですよ。
なるほど。
というわけということでもない、だからというわけではないんですけども、じゃあ、ここでスペシャルゲストを
お、
紹介させていただきます。
はい。
我らが仲間、フライハイワークス の
仲間。
コウ社長です。
どうも、DJ コウです。
おー、来たー。
もうね、この前のちゃんと復習しての、
ほう。
DJ コウですいうことで。
ねえ。
意外とね、その、こうで他ボケれるかなって僕もちょっと考えたんですけど、DJ こう以外なかなか出てこないっていう。
もうあと江戸晴海しかないもんね。
ね、まあ、もしくは柴崎こうですって、でも性別が変わっちゃうんで、運命は。ね。いやー、任天堂スイッチが発売になりましたよということで。
確かに。発売になり
お
まし
二
たね。
方、どうですか、スイッチは。
スイッチ押してません。
え？
言ったじゃないですか、別に。
兄さん、スイッチ押してないですか？
押してないですよ、全然。
うわうわうわ、マジっす
え、だっ
か。
て別にやりた
あれ、
い
ゼ
も
ルダ、
いつか、
お好きじゃないか？
いつかやりますよ、もちろん。
ね、ゼルダ大好きですからね、兄さん
そう
は。
ですよね。神ゲーらしいですね、今回。
いやー、今回のゼルダ、ちょっとね、普段ゼルダをそんなに気にしない僕もちょっと、おって思ってますからね。
それでも毎回言ってるやん。そん
い
なん。
やいやい
もう何
やいやいやいやいや
回も聞いてきた、それ。
いやいやいやいや、もう今回のゼルダ、多分兄さん絶対刺さると思いま
いや、だ
す。
から。
あ、ギョロ目じゃなくても、兄さん多分これ好きって言いますって。
いや、だからやるって言ってるやん。で、やらへん言っ
なん
て
でち
な
ょっ
い。
と切れてんすか。
やりますって。でも今はやらへん言ってるの。
今は いうことですね。
です、です。あれ、ちょっと一つ気になってることがあって。
何です
あの、
か。
いつもの緑の服着てないやん。
そういえば、
これなんかあるんです
着て
か？
ないですね。
ね
なんですか
え。
ね。
まあ、気分転換。そういう意味でもスイッチしてるいうことちゃいます
そこスイッチするの？ あ、そうい
や、
なの？
そういうことですよ。そういうことですよ。
緑やめるんですね、かいな。
緑からの、
ニューリーって。
僕ももう早速、もう今日仕事から帰ってきて、もうダッシュで、もう買いに行きましたからね、予約してたの。まだちょっと箱は開けれてないんですけど。
開けてないんかい。もう触った手
ま
で
だ
喋
開けて
るん
な
ち
いん
ゃ
で
う
す
の？
けど。
ちょっと軽くプレイしてないんかいな。
いや、ちゃいますやん。
こんだけのふりしてて、買って終わ
買いま
り？
したよっていう
報告だけ。
事実だけを報告させていただきま
開け
す
て
よ。
もないって。
いやいや、そんなね、もう、 その慌てない慌てない、そんな。
それを言ってんねや、
逃げませんから、ニンテンドースイッチは。
だったら別に共感はで
ええやん。ねえ。まあ、ということで、うんうん、ちょっといつものように、
ほうほう、
はい、はい、こちらのコーナーは行かさせていただきます。う
ん、はい。
はい、暴れラジオさんゲームコーナー、暴ゲーのコーナーは暴れラジオさんと果実さんの提供で今夜もお送りさせていただきます。はい、ですね、うん、じゃあ任天堂スイッチが発売したということで、はい、まあ、それに合わせてというわけではないですけども、うん、1985年、
うん、
1月30日発売のゲームになりますね、これは。ファミリーコンピューター、
うん、
アイスクライマー、ニンテンドー、
うん、
これはどうですか、お二方。そんな遊んだことは。
もちろんですよ。
コウさんも、うん。
あります、あります。
ああ、マジですか。
まあ、友情破壊ゲーで有名ですよね。
ですね。友情破壊しまくってましたね。あの協力できた試しがないですからね。本当に。
あれはでも、ちょっとほら、滑るでしょ、ツルツルツルツル。
ですです。
だからマリオよりも悪気がないのに、事故ってしまうっていうのがあるん
で、うん、そうですね。
はい、ね、です。で、あの、ジャンプの幅が結構独特なんで。
そう、意外と、あの、横に飛ばないっていうね。
そうなんですよね。あの上の段に行くのが絶妙に難しくなってるっていう、
うん
うん、よってこう置いてきぼりにしていって死亡させるっていう事故続出みたいな、うん、
ありますね、
なりますね。
あのゲームオーバーの G がシュワシュワシュワって出てくるで
しょ。下から上、
下からね。
うん、あのシュワワワワワワ
ついてね。わあ、すごいすごい似てる、ね、
ものすごいやるんですよあれ。あれもう大体一番上のナスを取れずにもう泣いてるシーンで、あのネスコーがテレテレテレテレってあればっかり見させられたなという思い出がありますけど、うん、あの 1P と 2P のこのキャラクターの名前知ってます？
どっちかがね、なんかロロとか言わんかった？ポポ？ポポ？
ん、どっちかがポポだったような気がしますけど、
うん、あ、正解、あの青い方、ね、ワンプレイがポポなんです。
ポポ、
うん、でツープレイのピンクの方が7っちゅうんです。
ポポと7なんかい。
ポポと7なんです。
ポポと7なんです。
あ、なるほど。
いやー、これね、いやでも逆に、うん、
はい、
この殺し合いを楽しむゲームでもあったような気もするんですよね。
そうですね、はい、
うん、
なので2人プレイが、あ、まあ、盛り上がるゲームですよね、う
ん、ですね、
はい。まあ、でも、うん、一時期あのニコニコ動画で、うん、その
はいはいはい、
ファミコンソフトを一からクリアしてみようっていうチャレンジをしてる人がいて、
で、すごい、
このゲームにこうぶち当たって、で、うん、このゲームって全部32面あるらしいんですけど、うん、
あ、へえ。
で、普通32だか30だか忘れたんですけど、で、はい、なんか面セレクトが普通はできるんですね。でも、はいはいはい、その人は面セレしないで、
うんうんうん、
1面から、うんうん、でコンティニューもできないゲームなんですけど、その3期だか4期で全クリすることにこだわってて、
うん
うんうん、
何日間もかかって、でも朝5時6時までなんか寝る前チャレンジしてて、起きたらまだチャレンジしてるっていう人がいて、でそれをクリアした瞬間を目の当たりにしたときは、やっぱすげえって、この人すげえって思います。
いや、まあね、それはなりますよね。
はい、もう本当にこのゲームを本当に一面からクリアする人がいるなんて思わなかったっていう。
っていうか、あの終わりがあるっていうのが、今日僕初めて知りました。う
ん、ね、まあ、一応、結果ループするんですけど、まあ、その、うんうんうんうん、結局30面超えたらまた1面っていう感じだったと思うんですけど、まあ、その人はまあゴールをそこに設定していて、
うんうんうん、
でも本当に何度も27面ぐらいで死んで、その絶望感、リスナーの方が絶望してるのに、その人はなんか黙々とまたスタートボタンを押して1面から始める、その姿がもうなんか狂気すら覚えたっていう感じですね。
もうすごいですね。もうその絶望感の話と同時にこう救急車が来るっていう、ね、うん、
遠くに聞こえましたよ、今。
ものすごい。これ、兄さんの方ですかこれ。
いや、違う違う。
あれ僕の方じゃないような気がするんですけど。ね、あれあ
れもう、タイミング的にはすごい神がかってましたけど。
もう一度遠くで聞こえたよ、確かに。
すごいですね。ああ、やっぱりこれみんな遊んでる一本なんですね。へえ。ゲームキューブ版スマブラデラックス、Wii 版スマブラ X で2人1組の変則キャラクターとして登場もしてると。
はいはいはい。
へえ。ああ、スマブラ。
それで名前聞いたような気がしますね。
あ、ポポ。
はい。
あ、なるほど。あ、7の方は多分出てなかったんですかね、もしかしたら。
かも。いや、なんとか&なんとかみたいな名前だったような気がするんで、まあ、単純に僕が覚えてなかったっていう。
あ、そういうことですか。
はい、
ああ、なるほど。というわけで、今回も懐かしい一本、お送りさせていただきました。
はい。桃
井のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで原作ガガガ
ということで、
うん、
任天堂スイッチから、
はい、
ファミリーコンピューターアイスクライマーの話となってきましたけども、うん、
はい、
もうこれはもうあれですね、前回高社長とお話しさせていただいた時も、
はい
はい、
もう懐かしのファミコン回一回ちょっとやってみたらええんちゃいますのいうことで、うん、
はい
ね、ラジオさん意外とこうファミコンだけの話ってねやってないんですよ ね、
やってないね。
第何回かで1回だけやったような気するんですけど、うん、あのファミコンに特化するいうのはなかなかないといえばないんですよね、うん、
もうちょっと薄れてるとこもあるでしょ、記憶が
ですね、
うん、
まあ、なんか薄れ機の話とかされてた時は、うん、なんか、うん、何でしたっけ、なんか忘れられないあいつみたいな回で、うん、なんかファミコンの話をされてたの気がするんですけど、うん、ファミコン特化の回はなかった。
あ、うん、レッドアリーマーなんやねんあいつっていう話を、うん、そういえばやってたような気がしますね。あの強すぎる敵、
あ、そうですね、
のなんか話、レッドアリーマーの話しか覚えてないっすわ。
まあ、あいつは誰しもが苦しめられたからね、やっぱり。
ねえ。というわけで、うん、ラジオスさん、ファミリーコンピューター会ということで、うん、もうどうですか、なんかこう、これやりましたみたいな、あれば、もうどんどん喋っていきましょういうことで、
うん、
例えば、コウさんとか、どうですか。
まあ、ファミコンのソフトは正直かなりいろいろやってきたつもりでして、まあ本当に、はいはいはい、まあ一番一般的なところで言うとロックマン、はいはいはい、ロックマンとかは普通に何回もプレイしましたし、普通にもうなんか一からやって普通に絶対あのコンティニューなしで全クリできるぐらいの感じはやり込みました。
あ、アクションゲーム得意なんです。ああ、ちょっと待ってください、
うん、
はい。ファミコン界や言うのにちょっと水差して申し訳ありません。
はい。
高社長。
はい。
もうマルディタ・カスティーラなんですけど。
お
もうちょっともう難しすぎて吐きそうになったんですけど。
でも、あ、ちょっと、じゃあ僕もちょっとマルディア・カスリアの話をさせていただきますと、しげち兄さんが、はい、なんか2回目やったら意外とすんなりいくっておっしゃってましたけど、うんうんうん、まさにそういうことでして、うん、このゲーム案外、こう、うん、なんか1回目100回ぐらいコンティニューしたのが、2回目やると10回ぐらいになって、3回目になると、あれ意外と最後までいけちゃうっていうのを結構あるんで、うん、もしかしたらもう一回やったら案外いけるかもしれないですよって、ちょっとあの時ちょっとアドバイスしたかったんですけど。
ああ、そうだったんですね。
あ、でもね、もさらに一言言わせてもらっていいです。
はい、はい、
はい、確かに楽になってスイーッといけるようになって、例の、はい、バッドエンド の分岐のところ、
はいはい、
あそこを無事クリアして先に進むと、はい、
はい。
もう、ハードルがさらに5つぐらい上がるっていうね。
あ、そうですね。
あの、
ドラゴン2体でしょ。
あれ。もうあそこで心がまた折れるという。
最終面ですからね、
うん、はい、そうですね、僕はバッドエンディング、こう、ちいはく思いして出して、うんうん、ああ、楽しかった、言って終わって、うん、その次の日ですかね、うん、秘密基地のトヨッチュさんが、シェアプレイでちょっと僕もやりたいですって声がけしてくださって、で、その日ね、6時間か、7時間ぐらい、ずっと2人で、実況してて
なんか深夜2時くらいまでやってらっしゃ
ってトヨッチュさん次の日仕事やいうのに、うん、2時ぐらいまでずっとクリアしないと悔しいって言ってであのラスボスまで
行って
初見で行って、うん、でちゃん中さんすいませんラスボスはちょっと明日もう一度チャレンジしますってだもんで、うん、僕2周目はやってなくて、うん、トヨッチャさんが2周目やってるっていう感じです。
自分もあだからありの課長やんかそれ
そうです、うん、おい東島言うて、
うん、ほんまそんなんや絶対やらしといてい
やまあでもねやっぱりこう、うん、いろんな人にね触れていただきたかったいうのは実はやっぱあるんですよこれは、うん、で今度またあのねちょっと 2D のアクションまた予告されてたんで、うん、はい、僕はねこれめっちゃあれハードは何でしたっけプリンセス
あまあいろいろ出されるみたいですけどあの、はい海外では、ただ日本ではまあどれに出すかはまあその時の空気を読みながらって感じですね。
あ、読みながら。
はい。
いうことですね。はい。
2017年の末ぐらいには出るかもとは言ってましたけど、はいはい、まあ、はいはいはい、特にインディーの方っていうのはあのいつまでも作っちゃう、うん、あの傾向があるので、
うん、あ、なるほど。
大体そんくらいと思っていただければって感じですね。
ああ、あとピコンティアもね。
はい。
結構待ってるんですよね。
あ、まあまさにそのパターンかもしれないですね。
結構あのホームページで CM というか宣伝しだしてから時間が
そうですね。まあまあ、ね、まあまあでもちゃんと作ってますよ。あのちゃんと作ってますし、
はい、
ちゃんと作ってますし、まあそれ関連の何かしらの情報がもうちょっとで出せるかもしれないっていう、
は
い、
あマジ
状態ですので、はい、もう少々お待ちください
なんか蕎麦屋の出前みたいになってるね今出ました的な
そうですね、何でしたっけ
だから
ちょっとあロハそうそう、うん、
ロックマンですわ大好きですしで、まあ、ロックマンはさらに言うとその後に7と8が、まあ、スーファミとかサターン PS とかで出てたんですけどその10年後ぐらいにロックマン9と10が Wii ウェアとかでまたファミコン風の感じで出たんですね。でそのロックマン9と10はすごくファミコン風ででもすごく面白くてすごく感動したっていう、はい、これまたちょっと
ファミコン風で9
と10、はい、9と10が出てるんです。
いやー僕はロックマンはもうほんまにファミコン版で止まって確か3かな、
う
ん、までで止まってますね。でやっぱり一番思い出深いのはやっぱもう初代
ですね。はい、
うん、もう何ですかあの BGM のかっこよさ、うん、
かっこいいですね。
もう特にあのカットマンの面とかもう今聞いてもちょっとゾワゾワしますけどね。
はいはいはい、
うん、あのなんですかねロボ感めっちゃ出てません。
はいはい、はい、そういう意味では
で、はいはいはい、
エレキステージもすごく特徴
的。エレキもそうですね。
あでももし楽曲がお好きでしたらロックマン9と10は本当に超おすすめです。
あ、ほんまですか。
楽曲が本当にすごくいいので。
ああ。 もうあの、でもう、ああ、もうあかん。あかんって思ってましたからね。
まあ、あとは、まあ、ちょっと他の
ゲームで
言うと、まあ、正直、本当にいろんなゲーム、まあ、正直やった、まあ、本当に子供の時って時間だけはいっぱいあったんで、まあ、ただ、まあ、その、しょだったのはドラえもんとかですかね。
ああ、うおー、わかる
ドラえもん。
白いけど。
でってででででででででででででででで
でででででででで
ででででででででですからね。
さっきからなんで曲を鳴らすの？
いやいやいや。
もう具体的に言ってくれる？
うん。あの、
いや、曲の思い出しか言ってない。
はい。いや、あの、アニメの、
うん、
結構そのキャラものの半剣もののゲームって、
うん、
僕の中で、
うん、
あ刺さったのって結構少ない方やったんですよ。もうちょっと申し訳ないんですけど、例えばシェンロンの謎とか、
うん、
あんまりちょっと刺さらなかったんですよね。
シェンロンの謎はなんか1回目のシェンロンが出るまでは面白かったんですけど、
うん、
それ以降が、
はいはいはい、
そこからなんか宇宙とかに行っちゃってすごく難しくなっちゃって、
うん、
なんかクリア
そうですね。
ですよ。
まあ、あと、まあ、もうちょっと、これあんまり言わん方がいいんかな。もうちょっとグラフィックなんとか、なんか
あっさりしてるやろ
とかとか。でもそこへ来て、
うん、
そこへ来て、結構ハドソンさんはもうな別にバンダイさんをどうのこうの言うてるわけないんですけどそこへ来てハドソンさんは、
うん、
忍者ハットリくんしかり、あのドラえもんですよ。
ああ、確かに。
いや、ゲーム性もそうですけども、
うん、
まあまあ、そのキャラメイクも結構頑張ってたと思うんですよね。
うん、輝いてましたよね。
輝いてましたね。うん。もう何ですか、もう海の面のタコの異常に強い感じ。
はいはいはい、はい、あとね、まあ、2面でその、うん、2面のそのシューティング面でちゃんとアイテム取っていくと、うん、スネ夫とジャイアンが仲間になって、
うん、
その、
うん、
すごく何でしたっけ、魔界大冒険
です、うん、ああですね、
その感じがすごくすごいすごいすごいっていう、すごくすごい、
もうタケコプターでずーっとね飛んでいくんですよ、うん、
はい、
シューティングなんですよね、あの面はね。
あ、そう
です、はい、あとトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥですよ。
あれ、まあマニアックな話をしますと、なんかタコ、はい、タコだけを連続8匹倒すとドラ焼きがこう宙から急にやってくるっていう裏技だったんですけど。
マジっすか、
はい、ちょっとマニアックすぎてちょっとピンとこないかもしれないですけど、
でででで って言って取れるんですよね、あれ。
はい、ちょっとマニアックすぎて。
兄さんドラえもんやりました？
もちろんやったよ。ドラえもんとハットリくんはもちろんやりましたよ。
あ、マジっすか、
うん、
あ、すいません、コウさん。
あ、すいません、
大丈夫ですか。
あとは、まあ、結構パズル系が好きだったんで、なんか前の回でなんか一回おっしゃったことがある、フリップルっていうのも僕やってましたし、
フリップル
普通にやってましたし、あ、難しいなこのゲームと思って、バベルの塔とかもすごい好きでしたし、
うわ、バベルの塔もクリアできなかったっすね僕。
あとソロモンの鍵なんかはいまだに僕神だと思ってますね。
ソロモンの鍵ですか、テクモスよね。
はい、なんていうか、1画面制のそのもうすごい制限がある中で、こんなにいろいろパターンが思いつくってすごいなっていう。
いや、あれは結構ね頭使いますよね。
はい、本当に普通に面白かった、
うん、ですね。バベルの塔とソロモンの鍵は結構テイストが似てたように思いますけども。
まあ確かに。
あとそういった意味では、まあ、とあの、はい、うんうん、マイティーボンジャックも入れといてほしいけど。
あ、そうですね、はい、
マイティー難しかった。難しい
よ、あれは癖があるからね。
たまにアリの、ね、このアリの課長のがマイティーボンジャックやってる、あの映像ですけど、うん、もう本当に、うん、これ本当に鬼畜だなっていうぐらいの、なんですかね、
確かに、
はい、なんか敵キャラとかが完全にそのなんていうか座標を合わせに来てるというか、うん、ちっとも余裕がない、うん、そのちっともバカじゃない敵っていうか、完全に殺しに来てるんで、うん、よくこんなの本当に今だったら絶対受け入れられないやつですね。
うん、容赦ないですよね。
容赦ないです、
ね、当時ね、ステージが一体どれぐらいあるんだろうって分からなかったから、うん、まあ、やりながら思ってたら、はい、あのゲイメストっていう雑誌あったでしょ、
はいはい、
もう廃刊になっちゃって
ますけど、はいはいはい、
あれが当時その家庭用のゲームの攻略もやってて、
はい、
でそのボンジャクの全マップっていうのが出てきて初めて、その広さ見て愕然としてこんなもんできるかってえ、俺まだここみたいなね
だいぶ広いですからね、
めちゃくちゃ広いやんか、あれ。
あ、
あとマイティボンジャックで言うと、なんか子供の頃、うん、そのまあ一人でプレイしてて、うん、でなんか知らないうちに、なんか、うん、要はもう地獄みたいなところに入っちゃったんですね、うんうん、どっかのドアが実はトラップで、そこに入っちゃうと、もうなんか絶対出れない空間があるんですね、で、うんうんうん、そこに入っちゃった時に、なんか、あの時本当にちびっ子だったんで、なんかすごく怖くなっちゃって。もう電源消してテレビ消して、なんかもう一定時間大人になるまでなんかこのゲーム起動できなかったっていうトラウマがちょっとあります。その空間に落ちる時もなんかブーンっていうなんかすごいなんか怖い音なんですよ。
あ、なんかそれあったような気します。ああ、はいはいはいはい、まあ、あ
のアトランティスの謎でいう42面、その死に面って言われて、そのもう全部黒い感じのステージとちょっと似てるんですけど、うんうんうん、もうあれは怖かったですね、うんうん、僕は。
ああ、っていう恐怖を感じるゲームってやっぱねあるんすよね。
ありますね。
ああ、僕ゲームで初めて恐怖を感じたのはもうさんまの名探偵ですね。もうこれ多分前も言ったと思うんですけど、
はいはい、
犯人がねこう、はい、最後追い詰められる時の音楽がもうちょっと怖いんですよね。もう BGM 行ってね、やっぱりね、来ますよ。夜一人でちょっともうできなかったっすもん。うん、最後あのなんか何ですか、この殺人現場になったところにたどり着いて、こう血が滴ってるところとかに、あのちょっとおどろおどろしい曲がね、うん、もうさっきまであのてでてでてでてってめっちゃポップやったのに、いきなり怖くなる感じが、ああ、まあトラウマなるいうのはねありますね。あとポートピア連続殺人事件、
あ、はいはいはい、
あの地下室行って後ろがいきなりガチョーンって閉まるとか、もう僕あの後ろから来られる系がとにかくダメで。もうだからあれですね、あのウィザードリーとかできないんですよね。
はははは、
うん、怖いんですよ。
なるほど。
うん、未だに、うん。その割にブラッドボーンとかやったりしますけど、いや本来は怖い系無理なんですよ。だから、うん、あのバイオハザードのセブンとかも絶対無理なんですよ。うん、
あ、やってらっしゃるんですか？
いやー、もう無理です。もう絶対できないですよ。で、一人称ってあれで、もう絶対無理。
なるほど。
怖いっすわ。
あれは怖いな。
で、ファミコン、怖いです、怖いですよ。ファミコンやー言ってますよね、これ。
どうしてそう膨らましていくんよ。
ね、ちょっといろんなゲームにやっぱちょっと飛び火してまいりますね、これ。
まだ言っても大丈夫ですか、はい、時間と。
全然大丈夫です。どんどん。
まあ、はい、あとは、あの、火の鳥とかもすごい。
火の鳥やったな。
方王編ね、方王編。
もう。ででででででででででで
ででででででででででででででででででで絶対曲を言うんだねこれは。
いやだからもう耳が覚えてるんですよ。
いやでも僕もやっぱファミコンのその思い出すときは曲から入りますねやっぱり。
わかります。で特にコナミはやっぱり結構耳に残るサウンド出しましたよ。
で、まあ、ラスボス、あ、ラストのパーツを集めた時の、うんうんうん、あの火の鳥がこうわーって上がっていく感じもすごく良かったですし、
う
ん
うん、そうですね、はい、ね、当時のアクションゲームとしてはそこまで難易度は高い方じゃなかったと思うんですよね、はい、火の鳥は。
そうですね、まあ割とゴリ押しで 全般的にいけるんですけど、なんか最後の1ピースだけは絶対こっからワープしないといけないっていうやつなんですよ、う
ん、あ、確かそんな感じでしたっけね。
16ピース目が絶対その、うんうんうん、なんかとあるところのとあるところからしかいけないっていうのがすごく難しい。
うわ、よく覚えてますね。
いやもうそれはもうどうしても解けなくて友達に教えてもらったっていう、ね、あ、まあ、コナミの曲で言うとまあやっぱワイワイワールドに出てるところはもう全部すごいですよね、うん、はいはい、グーニーズとかはもう本当にすごくテンポがいいゲームでしたし、
グーニーズ人気ありましたもんね。
でなんか似た感じで言うとミッキーマウスのやつもすごい大好きでした。
うん、ごめんなさい、ミッキーマウスはちょっと僕触ってないですね。
なんかその消しゴムみたいな球を投げるんですけど、
ミッキーマウスがですか。
はい、ちょっとまあまあそれは果たして何だったのかちょっと分かんないですけど、でもあれもすごく曲のテンポがすごくいいゲームでしたね。
ミッキーマウス僕触ってないですね。
あ、本当ですか。あれは面白かったですよ。
はい、ああ、はい、あと兄さんは ディズニー行ったことあるんでミッキーは触ってるんじゃないですか。
あのディズニーのやつはあのやっぱり、はい、言われるんやろと思うけど、とにかく動きが滑らかで、
はい、
どのハードのゲームやっても、
はいやっぱこだわってる
んですよね。多分言われるんでしょうね。
監視中の人がやっぱ厳しいでしょうね。
ミッキーはこんな動きしない。ダメ言われて
、
もっともっと滑らかに動かないとダメみたいなね。
うんうんうん、
絶対言われてると
思う。
とかどの作品やってもものすごい滑らかに動くんよ。はめ込んですら。
ああ、うん、まあね。
やっぱちゃうなーって言いながらやってたわ。
うんうん、
あ、僕今ポパイの話しよう思いましたけど、ポパイディズニーじゃなかった。
全然関係ねえ。おっさん関係あれ。
関係ないっすね。
うん、あれ、まあ、あれはすごいよくできてましたけどね。
いいっすけどね。あれでもポパイそんなに滑らかちゃうかったなと思って。
全然ちゃうよ。
ディズニーちゃいました、
ね。格好してたやんか。
ほんまっすね。
あれはあれでおもろいんやけどね。
あれはね、あれはあれでやりましたけどね。
あれは、友達の家でやって、うわ、これおもろいわ、うん、ちょっと買おうかなって買いに行ったやつがいて、
はいはいはい。
で、あ、買った買ったってやったら、
うん、
それ、英語遊びやんかよ、ポパイのって。
あ、もう違う方ですやん。
何これ、こんな字集めるやつやったっけって。これ違うよね、これって。そうそう。これ違うんちゃう？箱見せてみっていう。これ英語遊びって書いてるやんって。え？違うのっていう。
買ったあかん方です
。あかん方やんか。安かったからって。そりゃ安いやろって。
いやー、僕ふんじゃちょっと、
うん、
マイク・タイソンパンチアウト。
あ、
もうね、あ、腐るほどやりましたね、これ。
これ移植でしょ？確かね。
本当は確かパンチアウトなんですよ、普通の。
ね。
あ、そうなんですか。
うん。だと思うんですよ。でも、うん、ね。だと思うんですよ。で、ファミコンはマイク・タイソンパンチアウトって聞いたんですよね。
ね。
そうなんですよ。で、当時、もうマイク・タイソンって言えばいい。もう全盛期ですからね。
はいはいはい。
で、やっぱりね、その敵の個性がすごい好きで、
はいはい。
一面はね、まあ、グラス状って言って、すごい、まあ、普通にこう、パンチ打つだけでも、
はいはい、
まあ、星が飛び散って、
はい、
で、星が飛び散るとスペシャルパンチが出るんで、
はいはいはい、
もう1ラウンドですぐ KO できるような感じなんですけど、
はい、
まあ、各国のチャンピオンで、こういう登場する、はい、あの曲がね、
はい、
例えば、第3回戦とかになると、
はいはい、
あの、ピストンホンダっていう、あの、桜の日本の曲に合わせて、
はいはいはい、
最後ちょっとケツ振りながらパンチを繰り出す、ね、決め技みたいな感じで出てきたりとか、
はいはい、
あとその次がね、あのドン・フラメンコっていうチャレンジャーで、
はい、
なフラメンコ踊りながらタタタカタカタタタカタカタタタカタカタブイーンつってこう金ポーズを決めてたりとか、
はい、
あとね、まあ、どの敵にもあのやっぱり攻略する上でこの隙を見つけないとダメですよね。
はい、はいはい、でなんか特徴があるんですよね。
ですです。
はい、
で、あの一番苦労したのがあのね、名前なんやったかな、あのカエルみたいなやつなんですけど、
う
ん、キングヒッポーっていうやつがおるんですよ。
あの太っちょのあれですよね。
ですですですです。
はいはい。
で結構大ぶあのね。隙はあるんですけど、
はい、
打っても全然当たってるんですけど効かないんですよね。
お
う、ただこの大振りするときにものすごい口が開くんですよ、はい、あの子、
はいはいはい、
で開いたときに顔面に一発入れると、
はい、
あの両手をこう下に下ろしてたのを口に塞がるんで、
なるほど、
こうお腹が開いて今度ボディで攻めると、はい、でボディを攻めるとなぜかこうズボンがずれ落ちそうになるんで、それを上げてる間にまだ打てるみたいなやってダメージを与えつつ、はい、この相手のヒットポイントが減ってくると今度は相手もちょっとだいぶ怒ってきてスピードアップしてきたりとか、
はいはい
はい、まあいろんな個性ある、まあ、チャレンジャーが5つ、まあでもやっぱ一番えぐいのはもうマイク・タイソンですよ。
はい、それはそうでしょ。
あのね、あの普通のあのね、なんていうんですかね、パンチモーション、こうパンチこう振りかぶって出すまでに、
はい、
だいたいコンマ5秒ぐらいどの選手もいるんですけど、
はいはい、
マイク体操コンマ1秒ぐらいで出てくるんですよ。
ずるい。
ピカずるピカッピカって光ったら、もうその瞬間ダウンさせられてるみたいな。
完全にずるいやんか。
そうなんですよ。あの、電光石火ってもう書くじゃないですか。もうほんま光のごとくパンチが早すぎて。で、一撃でもう、わわわわわ言うて、もうで横でマリオができて、あれ。ね、うまい、あれね、8ビットでうまいこと、あの、ワン、ツーが聞こえるようになってるんですよ。ま、うん、あ、ドゥ、はいはい、スイ、言うて、はい、で、連打でなんとか立ち上がった思ったら、またその0コマ1行のパンチで、またダウンさせられる。
はいはい。いや、でも、本当にファミコンの、うん、ファミコンのこういうゲームって、すごくなんか、
うん、
音の隙間がなくて、なんか、うん、すごくこう、テンポがいい。っていうか、そのダウンした時もなんかピンチの音楽になったり、
うん、あ、そうなんです、そうなんです、でででででででででででででででってすごいちょっと焦らす感じになるんですよ。
で復活したらまた普通の曲になったり、
そうなんです、そうなんです、
のがなんか、あの、まあそうなのかどうか分かんないですけど、なんか、
うん、
特になんか CD とか DVD のゲームってやっぱ BGM がもう一曲しかなくて、
うんうんうんうん、
でまあ、なんかあったら SE とかで何かをするぐらいで、あんまりそのピンチの時にこうなるっていうのがあんまりないような気がするんで、ファミコンの楽曲って独特な感じがしますよね。
ああ、それは分かりますね。
あと、楽曲で言うと個人的に思うのが、なんか任天堂さんのゲームって、結構なんかそのシチュエーションによって同じ曲なのに、なんか若干その例えばタンバリンがついたりとか、
はあはあはあはあはあ、
例えばなんかスーファミのあのスーパーマリオワールドって、
うん、
その、うん、本当はなんかテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンって曲に ヨッシーに乗った時って、うん、なんか、テケテケテケテケテケテみたいな、その、
うんうんうん、
あ乗ったり、
うん、
で、スプラトゥーンとかで言うと、例えばなんか、インクに隠れてる時は、うん、なんか、曲の、あの、音量が小さくなったり、
うわーよう聞いてますね。僕そこまで意識してなかったですわ。
でも特に任天堂さんはこういうとこすごいこだわってるっていうのが、うん、なんか、うん、あの一ユーザーとして感じるっていうか、
うん、へー、はい、そう、兄さんそこまで考えてゲームしたことあります？
あります。曲は特にもうおっしゃる通りですよ。
あ、でですよね。ですね、
はい。一つの曲をアレンジしてやってますよ、確かに。
あの、なんかその、重ねてるというか、
そう。
その感じが、まあ、他のちょっと例で言うと、あの、迷宮組曲のボーナスステージみたいな。わ、うん、かりますかね。
あの、ものすごいわかりやすい例言うか、
はいはい。
あの、はいはいはい、ドラクエの最終ダンジョン、はい、うん、地下に降りていくほど、オクターブ下がっていくっていう。
わかりやすい。
あれ、あの、ああいうこと、ああいうこと。
いや、でも本当にそういう感じですね。
うんうんうんうん。なるほど、なるほど。そういうことですね。そういうこと。うわぁ、兄さんなんかないか、思い出のファミコンソフト。
ファミコン、あ、任天堂のサッカー。うん、はい。
おぉ。兄さん、サッカーの話好きっすね。任天堂の。
ツンツンツンツンでしょ
?6 人制
でやった。そうです、です、です。
あの、当時から言ってたんやけど、はい、あのサッカーのボール、うん、砂入ってない、
はい、ものすごい重いっていう。
あの、ボクシングのトレーニングの時使うお腹鍛える用のあれちゃう？
あの、スタローンが腹に。
おぉ、それそれそれ。あれ蹴ってないあいつら。
全然転がらない。
全然転がらへん、これ。って。うん、何これっていう。
ですよ。
でも、それが、すげえって言ってたからね。それでも。
ね
え。うん。まして、あの、ほら、ハーフタイムショー、う
ん、はいはい、あの、チアリーダー出てきますから、ね、
めっちゃ見てなかった、あれ。
はい、めちゃめちゃ見てました。
印象深いですね。はい、
じーって、うんうんうん、なんちゅうことないで、今見たら。だけど。
ねえ。
あ、いいなぁ、って。見てたよね、あれ。
めちゃめちゃ見てましたね。
で、あれ、当時、もう絶対やったらあがんねんけど、うん、あの、ファミコンって、はいはいはい、フロントのところに外部、端子みたいなのがあったでしょ、なんか接続できるような。
あ、はいはい。
普段、ありますね、赤い蓋がしてあるとこ。
はいはいはい、
あれをサッカーをやってる時に、もう悪いから、もういたずらで、はい、あのマイナスドライバーでゴリゴリゴリってやったら、はい、ショートしてしまって、はい、そのソフトに影響が出て、はい、選手は全部ゾンビみたいな顔色になってプレイしてるみたいな画面になる、なるんやでーって裏技を発見したやつがいて、うわーほんまやほんまやーってやるけど、それお前壊れてるやんそれ。で、あの画面が全体的に遅くなるっていう、ほらめっちゃ怖いやろこれって。
それソフトっていうか、もうハード1台犠牲にしてますよね、う
ん、同じことをね、あのベースボールでやったら、はい、恐ろしい変化球が投げれるっていう。
あのベースボールって、
はい、
そもそも、うん、超スロー超変化球を、うん、投げれるっていう裏技があるのご存知ですか？
うん、あ、そうなんですか？
いや、知らないです。
あの、十字ボタンを、うん、上下左右全押しで投げると、超スロー、超変化球になるんですよ。
そもそもそれができるんですか？上下左右同時押しとか。もう
真ん中をすごい、あの力入れて。
グイーって押すということですか？
これ本当です。
すげえ。
ほんまっすか？
同じネタで言うと、うん、そのロックマン2って、うん、メタルマンのメタルブレードっていう武器があるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あれも上下左右を押しっぱで放つと、うんうん、ブイーンっていって、そこに固定するんですよ。どこにもっていう。
うわ、でもめっちゃ強いじゃないですか、それ。
いや、でもまあ動かないので敵が こう絡んでこ
ない。なるほど、そこに来ないとっていうのはありますけど。
ただまあその上下左右同時押しって本当にあるんですよっていう。
ちょっと待ってくださいよ。今手元にファミコンミニがあるんですけど。
ファミコンミニだとできないかもしれないですけど、本当にできてたんです。本当に。
そうなんですか。
すいません、ちょっとサッカーから話は飛んでました。
いえ。
でもサッカーがお好きだと、なんかアイスホッケーとかも似たゲーム。
今ちょっとその同時押しをやってますけど。う
ん、はい。
ちょっと僕の大事なファミコンミニが壊れたら怖いんで、ちょっとやめときますね、これ。
最新のやつは本当にやらない方がいいかもしれない。
そうですね。はい。うわぁ、コウ社長、詳しいですね。裏技とかね。
ちょっと最後に一個だけ。
ああ、いいでしょ、はい。
はい。
僕がファミコンで、多分これ一番面白いゲームだと思ってるやつをちょっと言ってもら
いましたね。
あのスカイキットでしょ。
いや、違う。
違います。
あ、違う。違います。
キングコング2怒りのメガトン
パン。ああ、あれもいいですね。ダンダダーン、ダンダンダンダダーンって
やつ。ああ、うわ、懐かしい。そう、ゴリラがもうどんどん踏み潰していくんです
よ。ゴリラ言うなよ。ゴリラやけどゴリラちゃうかな。
ゴリラですやん。
ゴリラいいなよ。
スカイキットも、ああ、何ですか、すいません。どうぞどうぞ。
クインティっていう。
わーった。
クインティね。
後のポケモン
を作った方が。そうそうそ
う。ですよね、うん。
このゲームが、なんかすごく、これもやっぱ1画面のゲームなのに、うん、なんかこんなに面白くて、うん、で曲も全部すごい可愛くて、
うん、
本当になんていうかやって本当にすごく楽しい気分になるし、
うん、
で、うんうん、2人プレイの時はそれはそれですごく面白いというか、あっちやって僕がこっちやるからみたいな、あれをなんか1画面のゲームでなんかこんなに面白く作れるのがもうすごくもう単純に面白いって思いました、このゲーム。
うわー、マジっすか。
このゲーム僕の中ではファミコン1位ですね。
ファミコン1位クインティで、じゃあ決まりましたね。
あんま、
マジっすか。
あんまりクインティって聞いてピンとくる人正直あんまいないんですけど、絶対面白い。
あ、クインティを熱く言ってらっしゃるのは僕はコウ社長が初めてですね。まあRPG とか抜きにしたら僕はもう多分スターラスターやと思いますね。
あれなんか黒い宇宙で戦うやつですよね。
うん、ですです、疑似 3D の。
あ
れ当時、何年ぐらいですか、86年87年ぐらいやったと思うんですけど、はいはい、ね、惑星にこうワープしていってギャーギャーギャーギャーギャーギャーギャーギャーギャーギャーギャーギャーギで、なんていうんですか、こう、レーザー撃っていく感じ、あともう、スター・ウォーズのデス・スター・マガイの、ボスがいるんですけど、
はい、
もう、弾正面からこう、撃たしたらもう絶対当たるっていう、もうあの恐怖との戦い方がもう、すごいもう緊張感やったなって、で、当時、
はい、
トップガンがすごい、もう流行ってて、
はい
はい、で何をちょっと考えたんか知らない、スターラスターでトップガンごっこをしてて、僕がパイロットで友達がこう後ろで僕の後ろにスタンバってて、
はい、
レーダー役なんですよ。で後ろから来てるぞとかっていうの僕がレーダー見りゃいいだけなんですけど、
リアルの世界の後ろの話ですよね。
そういうことです。で後ろでその友達のせいちゃんっていうんですけど、せいちゃんが本名言うてもうた後ろや言うて後ろ来てるぞとかって言いながら、うん、スターラスターでトップガンごっこをしてまた遊ぶみたいなことをやってスターラスターアホな小学生やったなってねえ、もうこれ僕の1位はスターラスターですね。 おお。うん。兄さんとかどうですか。兄さんのファミコン1位。
1位。
ポパイなしですよ。
英語遊び。
計算ゲームと英語遊びなしですよ、
スパイ&スパイ。
おお。ああ、好きですね。スパイ VS スパイです、ね。
あ、ここに持った。あれはスパイ VS スパイって書いてある、スパイ&スパイって読めるんで。
あ、え、スパイ VS スパイじゃないんです か、
あの表記はそうないけど、読み方あれスパイ&スパイやねんって。
あ、マジっすか。
あれそうなんやって。あれ、
ケムコっすよね。
ケムコ、ケムコやったかな。
多分
ケムコですよ、うん、確か、う
ん、はい、あ、ケムコ、ケムコ、
うん、
あれ面白い。
ケムコといえばスパイ VS スパイ、うん、あ、スパイ&スパイ。
そう、あれ元々はアメリカのなんか漫画のキャラクターでしょ、カラスの。ヘッケルとジャッケルって。
へぇ、
だ幼芸集しましたもん、そういえば。
元々そう、幼芸、幼芸、元々はね。
まあ確かに。
うんうんうんうんうんうん。
ちなみにあれ、あれもなんか死んだ時のリアクション結構怖い。
そうそうそう。
あの、なんか死んで、で、なんか10秒ぐらい、部屋が灰色のままになる感じがちょっと怖いって。
あのダイナマイトとかスプリングでバイーンってなったりとか、うん、ある中で一番怖いのが、はい、あのバケツの中に硫酸が入ってるっていう。
うわ
うわ
ものすごい怖い。硫酸
ないな。
で傘で防いだら大丈夫らしいんやけど、硫酸やんかっていうね。
はい。あれ硫酸だったんですね。
硫酸が入ってるっていう設定らしいですよ、あれ。
あとなんか毒ガスだか分かんないですけど、うん、なんかセッティングしたとこから入ってきちゃうと顔が灰色になっちゃって、
う
ん、でなんか早く気づいて2秒ぐらいで外に出たらセーフなんだけど、なんか出ないと死んじゃうみたいなやつもありましたよね、うん、怖いなっていう、う
ん、あ、僕あんまりね記憶ないんですよね、うん、スパイ&スパイ。
あれやってみて
今一回ぐらい多分やってるはずなんですけど、とにかくこう、その相手のスパイとどこで出会うかがすごいハラハラして怖かった思い出だけあります。
で最後負けたら高飛びされるやろ、飛行機でブイーンって。
はいはい、はい、
あの敗北感。
で飛んだ後また爆発しますよね。
そうそうそう。
わかりますわ。
ね、怖いっす。
あ、
後に2が出るんだよね。いや、
うん、
はい、
あ、確か2もありましたね、
うん、南の島かなんかで、
ああ南国大作戦みたいな、
なんかそんなね、そうそうそう
あ、マジっすか。
そう、ちゃんと出てるんですよ。
ああ、いやー、もうこれ多分朝まで全然いけますけどもニーさん、ライハイワークスが任天堂スイッチの発売に合わせて新作をリリースするって知ってます？
おお、知っとるで。 VOEZ と書いてボイズって読むあのゲームやろ。
そうなんすよ、全世界で1000万ダウンロードを突破した新感覚リズムゲームで、任天堂スイッチ用に新楽曲も用意されてるみたいなんすよ。
こう社長、任天堂スイッチのローンチにそんな豪速球投げ込んでくるなんて、ごっつ意気込みを感じるで。
ボーイズは男女6人で結成されたバンドメンバーの視点でストーリーが進行していくんですけど、ジャクちゃんと佐々木優子ちゃんめっちゃ可愛いんすよ。とにかくグラフィックが世界中で素晴らしいって言われてるんですよ。
素晴らしいって別のゲームのこと言うとるわ。
日本と台湾のクリエイターで生み出された様々なジャンルの楽曲を100曲以上収録、音楽ゲームに慣れてる人もそうでもない人も難易度を選択することが可能、面をクリアするごとにキャラクターの日常に触れることができる仕掛けがあったり、楽しみどころウルーチューのごとシティですわ。
またシティて、ボーイズの CM や言ってるやろ。
お買い上げありがとうございます。
社長、また来てますやん。
僕のあれちょっと噛みかけてるとこ
宇宙のごとしていいやろ
はい、
はい、
では一旦ここでお便りのコーナーいきます。
はい、
兄さん、
うん、
お便りいただいてますけども、
はい、
一発目、うん、ハッシュタグラジオさんでいただきました、にごりさんですよ、
うん、
ラジオさんドライバーズクラブにね、
はい、
もう加入させてください言って、
おお、ずっと宿題をやってみましたよね。
あの前回は大魔神にラジオ入れて、
うんうん、
もうこれはもう何もかかってへんやないかと、
うん、
いうことでもうドライバーズクラブ入会ならず、ね、
差し戻しと、
そういうことです、ね。
うん、
今回、
うん、
また送ってくださってますよ。
チャレンジャーやね。
みさん、これがね、
うん、
ガチャガチャのカプセルあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもその中に、
うん、
ま、多分これタイタニック号なんですかね、
うん、
でそこにラジオッサンって入れて、
うんうん、
これでどうですいうことで、
うん、
で前回僕は、
うんうん、
大魔神にラジオッサンって入れてもラジオッサンで大魔神の話したことないし何もかかってないですね、これはもうこれは NG ですいうことで、
うん、
入会ならずやったんですけど、
うん、
今回これ多分もうカプセルタイタニックもうこれで大丈夫でしょういうことで送ってくる、もうこれやったらいいんじゃないですか、
うん、
これ兄さんどうですか、
これはね、あの、
はい、
その番組の内容にって意味ではちゃんとかかってるから OK ですけども、
ああいい
ですね、カプセルとタイタニックやから、うん、カプセルタイタニックってもうそのままじゃないですか、う
ん、ですね、
NO、
厳しいですね、
これはもうほらもっとボケていかんと、
いやこれはもうボケ、これボケてない、
これはもう
入れてないっていうことですか、
これは中の船をタイタニックにしちゃダメ、
あだ、まっすぐ来すぎや、
まっすぐ来すぎですよ、もう違う、なんかもう渡し船みたいなのにしとってね、これ多分きっとカプセルの中にタイタニックを入れるところ、この船を変えたところのボケちゃうかっていうところだったら OK やったんちゃう、
ものすごい、あのなんかもう完全に和風の漁船と
そうそうそうそう、漁船いいね、
うん、
わっさーイカ釣ってる感じとかね、
これもしかも下にカプセルタイタニックって文字
もう書いちゃったでしょ、
なんか伝わるかなってちょっと不安
補足してるやんかルビー振ってやるもん、もう
ちょっと不安やったんです
よね、その保険入っちゃダメ、
あー説明とか入れずに、
うん、そうそうそう、そうやったらもう最初のビグザムが良かったわ
あれはね僕も結構ね、
うん、
ちょっとプッと笑っても
あっちの方がまだちょっといいやんか、
うん、しかもちょっと雑な感じ
そうそうそうそう、
手書きのひらがなみたいな感じ
ね、今度はこれ
兄さんこれ
頑張って画像加工してると思いますよ、これ
これだいぶトリミング丁寧にやってますよ、
でしょそこは認めるけども、
うわ、はいはい、ね、
これはもう最初にビグザムのボケ入れてきたらもうね、ずっとやっていかないと、
うん、
というわけでまだまだ
今回なら
まだ頑張れると思う、またできると思う、
もう一ボケ
まだ伸びしろあると思うよ、
あ
多分次はねしゃくれのところあたりで攻めてくるんちゃうかな
正解言っ、
あシャクレールプラネットの何かボケとか出してくるんちゃうかな、
あやっぱりそこでちょっと遊んで
ね
来るかなと、
来ると思うで今多分ね心臓バクバクしてると思うでさあ早速画像を集めに行かなきゃっていう、
あのにごりさんがどこで飽きるかっていうそういう不安もありつつ、
うん、
次回もお待ちしておりますということで、はい、名古屋の梅次郎さん、
はい、
どうもラジさんドライバーズクラブナンバー6ぬりしです、
ぬりし、
ご期待に添えてるかどうか分かりませんがこれどうですか、
うんうん、
クリア朝日号です、
お
クリア朝日あるじゃないですか、
あれね、あの缶のデザインね、
あの朝日のビールの、うんうんうん、あね僕並べて見てみたんですけど、
うんうん、
もうこれ完コピですよ。
これ多分あれでしょう、次何しようかなって考えてて、ちょっといっぱい飲みながらね、何がいいかな、どんなボケがいいかなってパッてテーブルの上に置いてある自分が飲んでやるの見かけて、これやーってなったんちゃ
う。もうピーンってきたんです
よ、ね、これやーって言った時にちょっとすね打ったと思うね。
あ
っ
ガ
ン。そうそう、いったーって
。いや、あのね、うん、これね僕一回その缶と並べてみたんですけど、うん、ようできてますよ。
完全なるもうねコピーでしょ。
このねちょっと麦の、うん、ちょっと模様の感じとかも、うん、これ作るの大変やったんちゃうかなっていう、
ね、どんどん腕が上がってきますよ。
ねえ、何ですか、あのリサイクルの、うん、あの矢印のマークとかも入ってますし、なんかワンポイントで綺麗アップって書いてますから、ね、
そこまでも、
もう酒好きなんすね、
手抜きまへんで
ね、
ね、
うーん、ナビゲーターのとこにビアって書くぐらいですから
ね。多分この缶シリーズを攻めてくるんじゃないでしょうか。
ああ、いや、多分ね、うん、またどんどん来ると思うんですよね。ね、
次はマイナス196度とか。氷結とか来そうですよ。
ね、中、ね、杯シリーズみたいな。
中杯シリーズとかね。
ね。うわあ、もう引き出しまだまだあります。
まだまだ、ね。
もうさすが塗り師。
うん、
ね。イベント全然もうレース、ほとんどやらずに
こっち、こっちのね、
感じですよ。
ドレスアップの方にね。
ね、
違う方向から攻めてくるっていう。
そうなんです。あのイベント系が体育会系やとしたら、
うん、
もう完全にこの文化系の部活で遊んでる感じ、ね、
そうです。こっちは文化祭ですよ、
ね、そうですね。
あっちは体育祭でね、
うん、そうですよ。もうこの梅次郎さんのスタイル、
うん、
もうさすがでことで、
はい、
お初の方ですかね、つよぽんさん、
う
ん、
はい
はい、ハッシュタグラジオさん聞いてたら、ニードフォースピード欲しくなり、
うん、
グランツーリスム6もとりあえず一息ついたので、うん、中古で販売したら、
うん、
PS ストアでセールしてたと、
うんうん、
おまけにプレス3のハンコン使えない言うて、いただいてるんですけど、
うん、
でもですね、うん、あの、後に、うん、入会よろしくお願いします言ってメンバー入りしてくださりました。このつよぽんさん、
お
もう新しくまた、うん、仲間が増えまして、
うん、
ゼッケン20番つよぽんさん加入いうことで、
もう20番まで来ましたか。
でしかもですね、うん、19番、
うん、
レンさん、
うん、
もう新たにご加入のことで、
あら
もうね20人になりましたから
ね
びっくりですよ。
すごいじゃない
ね。もう、うん、あと何回かで終わろうとしているという。
そうなんですか、これ早っ早っ。
いやあの第1シーズンが、
あ、大丈夫ですかそれ。第2シーズンあるんですか、そのシーズンとか言ってるけど。
第2シーズン、
うん、
がまた始まると思います、うん、忘れた頃に。
本当にもう次のやつ出てる時ちゃいますそれ。
いや、あの大丈夫です。
ほんまですか。違うもんに浮気するんちゃうんですか。
いやそんなことない。
二王とか
大丈夫です。もう二王はもうクリアしたん
です。あ、そうですか。
はい、大丈夫です。
はい
はい、某パチンコ店店長さんも1000円で購入やって、
おー、すごいですね。
うわ、もうどんどんニードフォースピードが売れていくよ、
ね、これはもうちょっとエレクトリックアーツさん、
うん、ねえ
聞いてますか。
ラジオさん宛てにステッカー、うん、
ステッカーリティなどなど大好物です。
大山敏郎さん、
はい、
あ、これは大山さんの地声がもうイケボーですよね、
うん、
イケボーですね、はい、いうことに対してもうイケボーじゃないですよ、
うん、
これちょっともうご謙遜を
ご謙遜をね
されてるんですけども、一番最後に、
うん、
クリス・ペプラーの声は出せますって、もうこの時点でもイケボーじゃないですか、う
ん、ねえ
兄さん、ちょっとあのクリス・ペプラーやってもらっていいです
か。ペプラーです
クリス言わない、
言わないっていう、
ああでも、
うん、
いや、やっぱりしげち兄さんですわ、それ。
ああ、じゃあちょっとやってみてください。
クリス・ペプラーです
何それ、それあれやんか、なんか万引きしたやつやんか、声変えられてる
顔モザイク、
モザイクなんて、こプライバシー保護のためやんか、あんた。
ちょっと本気で言っていいですか。本気で、
あ、はい、どうぞお願いします。
どうもクリス・ペプラーです。
それなんか違うよ、しゃくれてたよ、ちょっとにゃんちゅうちゃうのそれ
やっぱりね、これくこれ地声がそこそこイケボじゃないとあれはできないですよ、
やっぱりね。もうだから大山さんかおっさんぐらいでしょ、できるの。
いやーですよね、
ね、
桃屋さんもどちらか言うたらね、
うん、
あちらさんの声ですからね、うん、
ね、
うん、
私ら声高いもん、だって、
うん、いやもうジェラシーですよ、
うん、あんなバリトンの声出ないへんもん。
ああ無理っす無理っす
ね。
はい、あ、グフラトゥーンさん、
はい、
アトラジとラジオさん聞いてたら PS プラの PS プラス加入してニードフォースピードダウンロードボタンを押してしまった。
うわ、ここでも
はハードディスク空きやったらアサシングリードも購入したいですよ、
うん、
どんどんこれ売れていくいうね、
うん、
ねえ、もう EA さんと UBI さんもぜひステッカーを、うん、
大好物です
KIM さん、第111回ニードフォースピードがセールですね、オンライン専用の最新作ではありませんが、うん、ライバルズが欲しいですな、
うんうんうん、
警察になってバリバリ取り締まりで楽しみたい言っていただいてる
ん
です
けど、うんうんうん、
これライバルズの方はあれですか、その警察視点もあるんですね。
あの、もともとこのシリーズそっちがあるんですよ、警察視点っていうの
は、うん、あ、マジっすか、うん、僕ニードフォーのデビューが
こいつ
今回これが初めてやって、そうですですです、
そ、いろいろあるんですよ。だからこれの前はあのニードフォースピードランっていうのがあったでしょ。
あ、うんうん、うん、
アメリカ大陸横断っていう、
ああ、なんかありましたね。
これがまたおもろいと。
ああ。兄さん、結構じゃあ歴代はちょいちょい触ってはいるんです
ね。ほとんどやってるんちゃうかな。
ああ、もともと好きいうのはあったんですね。
そうです、そうです。ただ、今回のはズバ抜けていいね、確かに。
いや、グラフィック超ド級やってね、うん、あの、うん、PV 見たときにちょっとドギも抜かれましたからね。
うん、ねえ。
はい、
はい。はい。
あ、先ほど、ドライバーズクラブ、うん、新加入、ゼッケンナンバー19、レイさんからですね、はい、
うん、
ドライバーズクラブに入会したいけども、車は所有していない。ライダーでもいいでしょうか。ちゃんと自分で、黒と黄でステッカー作って貼りますから言っていただいてるんですけども。
うん、
これ、川崎の ZR ですよ、うんうん。
はい。
ラジオスサタン言ってね、うん、貼ってくる。これは、おそらく、400かな、
うん、
400cc、
うん、
川崎 ZR にね、もうラジオさんと入れてくださいまして、
うんうん、
もうご入会決定
よ、おー、ドドン。
僕ね、
うん、
多分今年、
うん、
アーバントライアルの2が出るん
ですよ、はいはい、
それでなんかできへんかなってちょっと思ったりしてるんで、
あれは対戦とかあるんですかね、
あのランキングの、
ランキングね、はいはいはい、
フレンド間の、
うんうんうん、
点数の競い合い
ができ
るんですよ、
うん、
だからライダースクラブがもしかしたら始まっちゃうかもしれないっていう、
別途それでもドライバーズでもいいじゃないですか。呼びなんか変わるんですか。
ああ RC にするとちょっとやっぱ増えるんでちょっとまた面倒くさいです。もう面倒くさいとか言い出したらダメですよね。
思ってもいいな、それは
すいません。
そして応援やするやろ、それを。
もうね、もう包み隠さんとこっていうことです
裸やからね、うん、はいはい
はい、ゆずきしさん、
うん、
あの社長のタレいうことでいただいてるんですけど、うん、コナミのくだりっすね。これね、もうものすごいこう偶然なんでしょうね、
うん、
名探偵コナンのあの謎解きのシーンのね、うん、そのコミックの1シーンがあるんですけど、
うん、
あの多分これ犠牲者の、
うん、
この手のひらに書かれた字を一つずつ合わせると、
うん、
なんと、
うん、
みなこってなるシーンがあるんですよ。
うんうんうん、
ゆずきさん、
これ、
もうこれピーンってきたんでしょうね。
あれやー、見て。よう覚えてたなっていう。
そういうことなんですよ。もうよくぞこれ持ってきてくださいましたということで。僕ね、あのくだりね、
うん、
やっぱ兄さん天才やなってちょっと思う。
あ、じんわり来るやろ。
あのね、じわじわ来る。
じわ、ね。
もう、最初、タレの名前を逆にっていう、ほわーっとちょっと、
うん、
あんまりこう、ちょっとほんわか笑うぐらいやったんですけど、
うん、
声に出して、みなこ、みなこて、みたいな。兄さん、なんかもう、多分、おじいちゃんになってもそんなこと考えてるんでしょうね。
ああ、そんなことって。
ユンユンさん、
はい、
ちゃんなかさんが、空知の層に散った件の反省会をお願いします。
うん、
これ多分ちょっと意味わからないと思うんですけど。
空知の地に、
空知の層ですね。
うん、
これ実は、
うん、
50音で、
うん、
なんとかネタできるいう、
うん、
あの水曜ダウンタウンで、
うんうん、
あの意外と簡単にできる説いうのを、うん、50音でなんとかでボケれるボケれるネタやるの、
うん、
なんかやってたのを覚えてます？
え、それは何？あいうえお作文的なこと？
あのね、じゃあ例えばそのわーでなんかボケてくださいみたいなことを、
うんうん、
こうやる芸人って結構いるっていう説を今やってたんですよ。で、それ、あ、F1 に絡めて50音で F1 ネタで全部返しますっていうのを、
ほう、
ゲリラツイキャスやったんですよ。昨日。つい昨日です。
そんな、いつの間にやってたの、そんな。
で、
う、
結構人来てくださって、
お
ちょっと、あ、50音でなんか振ってみてください。あの、F1 に関係するキーワードで全部返します。
それは一文字を振ればいいわけ
ですね、50音。
わかりました。じゃあいいですか？
はい。
す。
す。ステファノ・モデナ。1991年、ティレル・ホンダ、中島悟のチームメイトですね。
あ、そんな感じ
で。いう感じで。
ああ、やっていくの？
もうスッと出てくるんですよ。で、もうバンバン、でも全部もうカキンカキン言うて、全部返してたんですよ、
うん、
でそうって来た時に、
うん、
もう一個も出なかった
んですよ。なんでそうなんかないので
、もう30分考えて出なくて、
30分も
で後に梅次郎さんがツイートで、
うん、
ソフトタイヤって、
うん、
ものすごい分かりやすいのを、
うん、出してくれて、
ソフトタイヤっていう一言、
うん、
うわ全然あるやんっていう、まあ、あのただそれだけの話ですと。
と、
トールマン、
うん、
ベネトンっていうチームあったじゃないですか、
うん、
それの前身がトールマンいうチームで、アイルトンセナのデビューしたチームです。もうなんぼでもいきます。
なんぼでもいきます。あと1個だけ。木。
え、何ですか？
木。
木。木。木。君ライコネ、
うん、
フェラーリでタイトルを取った、フィンランド出身の君ライコネですね。もうなんぼでもいきます。もうちょっとこの速さすごくないっすよ。
ちょっと、ええが入るけどね。
そんなん切るからいいんですよ。ああ
、ザ
ザ、え、すごい濁音入れるんですか。
ザはいけるやん。
ザ ザナルディ、うん、アレッサンドロ ザナルディです、うん、元ロータス、うん、で後に、インディーでチャンピオンになります。なんぼでもいきますよ。モレノ、ロベルト・モレノ、90年、日本グランプリ、ベノトン・フォードで表彰台2位に上がった、ドライバーですね。なんぼでもいけますよ。
これのすごいところは、なんぼでも出てくるんやけど、
はい、
全然伝わってこうへんってとこやね。出てるけど確かに。
多分こい、あ、はいはい、わかるわって今うなずいてるのは、うん、多分あの、埴輪さんだけやと
思う。確かに出てるんやけど、全然伝わってこいし、刺さってこえへんわ。
いや、これ割れながらすごいな、あっていう、もう僕はもううなずいてるんですけどね。うん、
はい。
えらいもんで、これだけで尺だいぶ取ってますよ。
これだいぶ編集してると思うわ。
ジメル、あ、兄さん。
はい。
これまたダニー調でいただいてます
か。ちょっと急にフラン取ってくれる。何にも用意してなかったよ。
ダニー調でいただいてるのはあれですよ、兄さんの。
またダニーコーナーかいな。
ダニーコーナーですよ。ダニーの声僕ちょっとできないんで。ジメル、はい、あ、
これか。
はい、
111回のお便りですということでね。
はい、そうですね。
これはどなたですか。これは、
あ、もうそれもうご存知、
ご存知、
もう生ダニーさん、生ダニーって言い方おかしいですけど、
書いてないですよ。いいんですか。いいですか。じゃあ
もうお願いします。はい。
ギャンブルの街ベガス、俺はチップじゃなくお便りで勝負する。このネタが欲しい、俺の美味しいとこだぞ。ようこそお便りコーナーへ。こんにちは、カウンティーダディ大山敏郎だぜ。いやー、ゲームメーカーの名前を考えるって面白いですね。スクールウェアとコナミの名前がツボでした。タルの名前は坂読み、ちょっと待って、ちょっとこう編集してね、ここ。タルの名前は逆読みって最高ですね。ぜひ第2回もよろしくお願いします。あ、私のことをガンガンいじってください。それを聞いても私も笑ってますから。しかしラジオスさん DC 第3回イベントはトップに食い込むこともできません。1分14秒ってどうなってるんですか。気がついたらゴルフのワンメイクレースになってしまいましたね。しかし最後まで諦めませんよ。それではまた、ということでね。
言うて、もうね、もうカウンティーダンディーのところダディーって、
うん、ここもちょっと読み直し、もう一回ここ取れ、取っていい？めん
どくさいよ。
ちょっとね、あのね、下読みぐらいさせてくれる、これ。
そんな下読みなんか今までしたことないじゃないですか、はい、ラジオさんで。
あの、尺が長いんですけど。
いやー、あれですよ。
はいはいはい。
もうね、やっぱりあのコース、ゴルフが一番多分ね、有効なんやろなっていう感じはね、
うん、
ひしひしと伝わってきましたね。
ほら、ね、ゴルフいいでしょ、
はい。いやー、もう14秒ってどうなってるんですか、
ねえ。
ねえ、多分セッティングなんでしょうね。
あれでしょ、だから、もうゴルフで決まってたんでしょ、う
ん、いや、まあ、もう多分もう正解っていうことやと思います。
だから、そんな中でね、何ですか、あんなルパンみたいな車じゃ勝てませんよ。
いや、もう、それにこだわってましたからね、兄さんは。
こんなもの。
いや、僕、最高、最初はあれですよ、あの、箱スカで頑張ってました。
箱スカで。なんか途中で変えてませんでした？やらしい。
いや、変えました。あ、もうこれ、重たって多分、あかんわって思いました。
そこをちゃんと最後まで突き詰めていくのが、ルールじゃないですか。
いやー、もう、それはもう、アイルトン・セナがトラック乗っても、それは勝てませんよ。
いや、もうその時点でもう認めなさいよ。
いやいやいや、それはもう、箱スカで2、 2班以下は無理ですって。
そんなん言ったらね、こっち、こっちのフォードなんてね。わかるでしょ、あなた。
やばいね、うん、勝敗気量ってなると、やっぱね、マシンの軽さ求められますね。
軽いよ、こっちも。重量だけで言ったらね。
ね、うん、でもあれも意外と正解に近い方の車やったチャンス。
どれが
結構タイム出てましたよ、
ね。出てましたよ。
兄さんの、
うん、いじったけど。あれマックスいじったら、うん、マックスいじったらもっといくんやで。だけど縛りがあるからね、やっぱり。
まあね、1ミリでも超えたら罰言われますからね。
でしょ。
そうですよ。
ぴったりダメでしょ、ほんでまた。
ああ、ぴったりもダメでしたっけ？
ぴったりでダメやって怒られるの。250ぴったりでも。
ああ、もう厳しいですね。
厳しいですよ。
まあね、スクールウェアとコナミの下りが、いや、コナミのとこは、うん、もうほんまちょっと用できすぎでしょ、あれ。
あと、任天堂もちょっといいんやけど。
もう今思い出してもちょっと笑ってまいりますもん。
用できてると思えへん。
ほんまにもうねえ、もうくしゃみが
もう出るわそら。ほんまに
出ますよ。
ほんまですよ。
ほんまに、うん、
いやもうこれもっと来てもええぐらいやけどね。
いや僕ね、うん、第2回よろしくお願いしますって言ってますやんか、うん、いや、これほんまちょっとやろうかなと思って
るんですよね。それはね、俺のハードルが上がっていくだけですよ、これは。
いや、だから、うん、いや、そこが面白い。だからこれ、突然僕もまた始めるんで、うん、兄さんもう、その時はもう、瞬間限でよろしくお願いします。
しかもあれでしょ、別にゲーム会社とか限らへんのでしょ、どうせね。
ですね。
またもうこう鉛筆舐めながら考えながらね。
大山敏郎さんありがとうございます。
はい、
はい、続きまして、どうも無冠の帝王マンスル感満載のドリフトファーマー徳島の虹パパ生活37歳です。
長い長い長い、もう
どんどん異名がこう、うんうん、
足されていくね。
ありしていくということで、うん、無冠の帝王マンセル感いうのは、うん、ドライバーズクラブでいつも最初トップ走るんですけど、うん、後でゲッチューさんとかカジケンさんに必ずこう
ひっくり返される
ってしまうっていう。早いのに最後の最後取り切れないのが、うん、ナイジェルマンセルっぽいなっていう。いうことで、
うん、
ゲームメーカーの社名の由来という名前の大喜利会になってましたね。
うん、
はい。3人ってどうなんからの任天堂は笑いました。
ほらほらほら。
フライ、はい、ワックスかけとけと似た感じがします。そういえば、久々にラジオスタン内で、カプセルタイタニックの名前を聞きました。あの著作権のごたごたはその後解決したのか気になるなぁ、いうことで。うん、いただいてるんですけども、うん、第確か98回ですよ、
うん、
猫やんさんと、
うん、
ジンタさんをお呼びして、うんうん、もうギャランティーは誰に入るのだというね、
うん、
まあそのごたごたはその後解決したのか、
うん、
これは、
うん、
まあいやほんま出るとこ出たらもう完全に僕が全部ね、もらうっていうのは、
うん、
もう皆さんも分かってることだと思ってるんですよ、
うん、
まあでもなんていうんですかね、その言わぬが花っていうことわざもあるじゃないですか、
うん
うん、そういうことですよ。
じゃあもう全額寄付ということで。
そうですね、
赤い羽的なとこに、
そういう赤い羽ね、もう僕はもうほんまにもう羽は羽でももう、うん、コンドールマンの羽にを
そこで出してくるそれ。
コンドールマンですよ。
コンドールマンでしょ。
これもうどうしましょう。あえてちょっと語るのやめときます。
コンドールマンの、うん、
詳しくはあの、はい、Amazon プライムご加入の方はあの、はい、カタカナでコンドールマンで、
はい、お試しあれと。
もういつかどこかでちょっと話すと思いますけど、
コンドールマンの話をね。
はい、
はい、
毎度おなじみ金主とさんいただいております。ありがとうございます、はい、はい、第111回聞きました。第111回は、うん、私は日曜日の夜とあるライブを見に行った後帰りの車中で聞いたのですが、うん、ライブの興奮で帰り道や、ラジオさんの内容が頭に入ってこず、うん、兄さんがとにかくコナミの誰がどうのこうのが頭の中でリフレインしてました。もう一回コナミの名前の由来教えてくれませんかね。あと PSN のフレンド登録で、とにかく迷うのがアカウント名が誰なのかです。お二方、うん、ツイッターネームの、ツイッターネームに PSN のアカウントネーム、どんな理由で、今の名前にしましたか。自分は小学校の頃の、あだ名、あだ名にしました。よろしければお願いします。 PS 老眼大丈夫です。しっかりとストレッチと筋トレで予防してます、ということでいただいてるんですけども、うん、コナミの名前の由来がもう一つこうね、ライブでこれ多分ラブライブのね、うん、多分あの何て言うんですか、あの映画館でこう上映する、
うん、
な ああいうの何て言いましたっけ、ほらあの パブリックビューイングっていうんですか、うんうんうん、行ったこう帰りやった
んですよね、はいはいはい、
うん、聞いたのが俺はもう多分もう興奮状態でも
う、うん、
頭入ってこないんですよ、金城さん。もう大好きですから、
うん。うん。
兄さんがあの、藤崎しおりを好きなぐらい好きで。
え、それだったらあんまり好きちゃうやんか。
兄さんもそんな照れんでいいですって。
俺、藤崎ちゃうって。
誰、
もう何回も言わすな、君は。早乙女や、言って。早乙女ちゃうわ。朝比奈さんやんか。早乙女言うてもたやんか。
サオトメと新しいキャラ出てますよ。ててててけてて
でしょ。そうそうそう。
いやーね、これライブがもう本当にすごかったということで。
うん、
でコナミの誰がどうのこうのってわからないんで、もう一回教えてください。
これでも二回言ったでしょ。前回も。
だよね。
うん、
いやもう分かった。って言うんですよ。もうここでもう一回言うほど寒いもんはないっていうのが、
うん、
兄さんの考え方やいうのは、
うん、
それはもう僕はもう付き合い長いんで、それはもう分かってますよ。
それはもうオンエアでよ、うん、ぜひにと前回のね。
だけど違うパターンでこうボケてくださってもいいっていう。
いや、やめとくわ。やけどするわ。ここは保険に入ってお
くわ。もう一度111回。兄さんもたまには逃げるいうこと、
ね。ええのんできたときは逃げよう。
もう年いくと結構守りに入ること
も、うん、もうそうや、そうや、そういうこと、そういうこと。毛布、毛布。
もう、温めてください。
そうです、そうです、もう。毛布ください。
あと、これ、うん、プレステネットワークのフレンド登録して、うんうん、あのアカウント名が誰なのか迷ってしまうと、
ね、うん、
でツイッターとその PSN のアカウントネームどういう理由で名前にしましたかいう話なんですけど、
うん、
僕あのプレイステーションネットワークに関しては、
うん、
タツ2 0810なんですよ、
うんう
ん
うん、
でタツ2っていうのは僕もあの学生の時のあだ名なんですよね、
うんうん、それはわかるわ。その数字は何なの？前から気になってたけど。
もう単純に誕生日ですわ。
うん、誕生日かいな。
もう、ね、ただただもうそれだけですね、
うんうん、
でツイッターに関しては、
うん、
ちゃんなかでかっこなかちゃんまんなんですけども、
う
ん、一番初めは僕カタカナで中だけやったんですよ、
うんうん、
でそれが中ちゃんまんになりで浅ぬぱさんでちゃんなかという名前で呼ばれるようになってから、
うん、
それがじわじわと周りに浸透したのでちゃんなかって言いやすいなっていう、うん、こうごなんかなんていうんですかね、もう響きの良さも自分で気に入ってもらって、うんうん、もうちゃんなかに収まったっていう感じですよね、
うんうん、
兄さんあれですよね、うん、プレイステーションネットワークは旦那って書いてます
よ、うん、旦那は俺これももうかぶってかぶってしもう嫌なんやけど、
ま
あ、あだ名ですよ。
え、
昔そうやって呼ばれてたもん。
旦那って呼ばれて
たん
ですか、うん、由来は何な
ん、何やろ、分からへんねん、自分でも分からへん、誰の旦那やねんって話やけど。
いやいや、そういうことですよ。
そのご主人って意味の旦那ちゃう、じゃ
あ。
それもよう分からんけどな。
ああ。もう誰かと噂になってたとか言う。
そこ。
誰々の旦那やみたいな。
どんな噂なの、それ。
もう、ごってモテてたみたいな。
ああ、いや、そういうことじゃないと思うで。その旦那のとこは別にね、ええねん。
ああ。
で、その後数字並んでるでしょ。
確かに。ああ、数字並んでました、そういえば。
俺はもうこれ実はもうずっと悔しいね、この数字が。
え、ちょっと待ってください、
うん、
え、数字が、え、兄さんの数字がこれ、え、何番で入ってましたっけ。
1809って入ってない。
1809、はいはいはいはいはい、
でしょ、
はい、
これ本当はね、
はい、
180でやりたかったんです。
180、
これはもう前からちょいちょい話出てるけど、はいはいはい、昔ほら180乗ってたからね、
うんうんう
ん
う
ん、こんなん9って何やねんって話やねんけど。
9って何すか。
これ入力ミスやねでもこれ
ある
これも直されへんねん
これ、いやほんまに直したいですよね。
直したい、すごく直したいねん。
いや、だからツイッターと違うもんで、うん、あのドライバーズクラブって、
うん、
やっぱりこう、いつもこうツイッターで見かける名前と違うじゃないですか、
うん、
覚えるのがちょっと一苦労いうのは正直あるのは
あるんです、ね、あります、そうそう、
あります。あ、この人があれやった、この人があれやったいうのが、
そう、
うん、
ほんま直したいんやけど、うん、直されへんねんな、あれ。
そうなんです。あ、唯一ツイッターとリンクしてるのがあのポンタチビタさんだけですから。
うん
ねえ、もうそれ以外も全員違います、ね。
バラバラでしょ。
バラバラです。
まあね。
そうです。
こんなことになるとは考えてなかったから、それぞれ入会した時に。
いや、僕ももう途中で帰れるぐらいに思ってましたね。そうで
しょ。二度と帰られへんね。
いやー。僕ね、うん、金正さんがとにかくラブライブに熱狂するじゃないですか、
うんうんうん、
でもう僕はラブライブの良さがわからないので、
うん、
あのとにかく金正さんの、うん、プレゼンをもう一回聞いてみようっていう番外編を、
うん、
ちょっとやりたいなって思ってる節があるんですね、
うん、もうあれでしょ、アメトークのように聞き手に回って。
そうです、そうです、そうです。
うん、
で、逆に僕はガンダムの良さを、金正さんに、こう、もう熱烈に言うと。
じゃあもうこれは2回に分けて。
うん。
ね。
で、オチとしては、序盤の方で、まあ、金正さんはまあやっぱり寝るんですよ。
ほう。
ガンダムのもう
ね、
これから良くなるよっていうところで、
うん、
プレゼン聞きながらこう寝落ちするっていうオチになるのかなとは思ってるんですけど、
うんうん、
で僕もラブライブの一番ええとこで多分
寝てると
もうやってられるか言うて金城さんが怒って帰るっていう。はい、今回も皆勤賞ありがとうございましたということで、以上お便りのコーナーでした。言うても我々暴れラジオさんは皆様からお便りを募集してますということで、Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com、radiossan アットマーク gmail.com、ツイッターの方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びますということで、
はい。
もうね、次回はじゃあセガサターン会ですか？
サターンだよね。
メガドライブ会ですか？
セガ縛りですかじゃあ。
セガ会。
セガの会いいですね。
歴代のハード会いろいろと。
うん、もしくはもうナイツのみを。
ナイツだけ掘るの？すごいな、
あのそのために僕もナイツを
やり込んでる
宿題としてやっておくっていう、
うん、でもナイツそんなに大丈夫かな、うん、1時間とか多分喋れないかもしれないそんなあのふわっとしたゲームなんで、
あの兄さん、うん、あれですよね、あのセガサターンのナイツ、うん、もう一回買い戻したって
言
って
ましたね、買い戻しましたよ100円で
100円では
い、
うん、ナイツ面白いですよっていうのは、あの高社長が出られてからね、うん、ツイッターでもハッシュタグでいただくことが多くなって、うん、なんかいろんなバージョンね出てるらしいですね、
は
い、
一応なんかあの Wii でも出てるっていう方がおっしゃってましたけど、あれは
おっしゃってました、
うん、あれはナイツの続編なんですね。
あ、でなるほど、
あれはちょっとまあ正直僕の中ではなんかナイツが完成されすぎちゃって、あれをプレイするのはちょっと、うんうん、なんか10分ぐらい遊んだんですけど、
うんうんうん、
ちょっとなんか踏み込むのが怖くてやめたままっていう、もうあれは多分違うと思って僕やめたんですね、
うん、でああだから高社長の中でナイツじゃナイツっていう
絶対言うと思った急に黙ったから
タイミング
急に黙ったから
タイミングをずっだ僕が黙ってる
いうことは何かを
タイミングをずっとでしょ、
うん、分かった
よ、ね、あの高社長の話を途中でへし折ってでもねじ込みたかった、
急に黙って指鳴らしてたもんポキポキポキポキ
ごめんなさい、何ですか高社長、
まあまあその Wii 版の時ってあのまあ、もともと作ってた中裕二さんも、なんかそもそも、そもそも多分、セガには多分いなかったような気がするんで、
ああ、マジっすか。
別の人が作ったやつなんですよ。なので、多分違うと思ってやらなかったって、あれは、あれは多分やらなくていいです、Wii 版は。
ああ。
で、
Wii 版を買おうと思ってたんですけど、ちょっと手出なくなってしまいました。
Wii 版はちょっと本当に、それは僕が言いたかったナイツじゃないっつって。
わあ、もうそれパクってますやん、こうさん。
じゃあもうほら、やっぱり100円で買いに行こう、100円で。
絶対あのサタン版をやってほしいんです。で、あちょっとあの、多分やる前は分かんないかもしれないですけど、これ言っちゃいますと、うん、あのそのクリアしたときにスコア表示画面に行くんですね。
はいはいはいはい、
3番だとそこのつながりがすごく良くて、まさに、うん、まさになんか一つ夢を見た感じが、うん、一つ夢を見てまたタイトル画面に戻るって感じがすごいちゃんとできてるんです
よ。そうそうそうそう、
へえ。PS2 が、あ、もうあそこがですね、すごくすごくすごくよく表現できてるんですけど、
わ、うん、かるわかる。
こう社長がナイツ
知ってることわかる。あのね、クリアするとタイトル画面に戻るのよ。本当に。
そうなんですよ。で、そのキャラクターをセレクトしてステージを選択した時の、うんうんうん、あの足がふわっと浮く感じから、もう夢を見てる感じがもう。ものすごくこだわってらっしゃる感じがすごく
へえ。
もう完全に夢を見た感じになるんですね。
そんなんな、あれ
マジっすか。
またまた思ってるやろ。
思ってますよ。
備え持ってやって最後エンディングの歌聞いたら自分号泣するで。
わうわ
そマジですか。
あほそうそうなんですよ。本当に泣きます。本当に。
もうちょっと一つ言っていい？俺の連れに、ね、ナイト好きすぎて、はい、あのエンディングの歌、うん、結婚披露宴に歌ってるやつおるんやから。
うわあ。
でも会場ドン引きやで。あの歌何っつって。
面白いですね。
いや本当にあのもう先入観なしにぜひもし機会あったらやった方が絶対、やって損するあのソフトじゃないです。
絶対泣くで。
あマジっすか。うん、
で PS2 版は何がダメかっていうと、
はい、
ほぼ同じなんですけど、そのボスを倒してからその、うんうん、あのスコア表示画面に行くまでに若干の読み込みが入るんです
よ。ああもうそこでちょっと冷
めちゃう。そういうのとこすら、
はいはいはい、読み込みがあって、で、うん、ナウローディングってちゃんと表示されちゃってるんです
。うわあもう校舎さん怒ってますやん。もう
なんか僕あの先入観なし、わー PS2 でナイツ出たんだ懐かしいなやろうって思ってそこ見てなんかスッと冷めていったっ
ていう。ああでそれを見た瞬間なんて言ったんですか。
ナイツじゃないっつって、
うわーもうはいフェードアウト
ね、
もうよかった伝わった今